遅くなりましたけど、ハッピーニューイヤーですね。
The year 2026 has just begun.
2026年も今始まりましたね。
Believe it or not, new challenges are waiting before us in our lives.
もう信じようが信じまいが、私たち一人一人には神様からのチャレンジが待ち受けています。
And new challenges also stand before IBF.
また IBF にとっても新しいチャレンジが待ち受けています。
This year God will also entrust us with new ministry and new good works.
神様は新しい年ですけども、新しいミニストリーやまた良い技というものを私たちに委ねているんです。
Some of these ministries may be things we have never done before.
以前ですね、経験したことがないようなミニストリーに召されるかもしれません。
Some of these good works may be things we have never experienced in our lives.
また良い技もですね、今まで経験したことがないような良い技をする年になるかもしれません。
These challenges may go far beyond our knowledge and abilities.
こういうですね、チャレンジが一人一人に私たちの知識とか能力を超えてまでも与えられるんです。
In general, we want to stay within what we know well.
まあ一般的にですね、自分たちは知っていることの中にとどまりたいと思います。
What we have experienced a lot, what feels familiar and comfortable.
もうよく知っていますよ、また居心地がいいですよ、そういう内容にとどまりたいんです。
Trying something new, trying new things is never easy.
新しいことを体験する、これは決して優しいことではありません。
And it's become even harder as we grow older.
また年を取れば取るだけ新しいことはこのにはですね、苦手になります。
Sometimes I find myself thinking this way. At my age, is this really for me? Why would I?
私もまだ若いんですけど、私でさえもこう思うわけですからね。この年に、この年にですね、神様は本当に私にそのことを期待してるんですかと、私でさえも思うわけです。
When someone invites me to try a new hobby or a new kind of exercise that I have never done before, I may smile and say, I'm okay, why don't you try it? And quietly step back.
まあ普通ですね、新しい趣味とか、また新しいこの、まあ、運動とかですね、したことがないことを一緒にしませんかとこう言われた時にはですね、私はニコッとしてですね、私は結構かな、どうぞやってくださいよと私は言ってしまいますね。
I kind of don't change my habits easily.
ですから私の習慣というのは簡単には私は変えません。
I usually stick to the same things.
で、同じことに私はしがみついています。
For example, when I go to coffee shop, I always order Americano.
私はもうコーヒーショップに行けばもうアメリカンコーヒーしか注文しません。
I almost never try cappuccino or latte.
カプチーノがあったりラテがあったり分かってますけど飲まないんです。
I don't try new drinks.
新しい飲み物を経験しません。
Also when I go to udon restaurant, I always order kake udon.
まあうどん屋さんに行けばいつもかけうどんを私は注文するんです。
I rarely order jaru udon or curry udon.
ザルうどんもあるだろうし、カレーうどんもあるんだけど、私はオーダーしないんです。
バカみたいに、I always order the same thing.
同じものし、私は注文しないんですね。
How about you?
皆さんどうですか？皆さんどうですか？
Are you willing to leave what is familiar and comfortable and choose into, to step into a new challenge?
皆さんは何か、よく知っていることとか居心地がいいところからですね離れて新しいチャレンジに行こうという選択を皆さんは する人ですか?
Today I want to introduce one man to you.
今日はですね、私は皆さんに一人の人を紹介します。
This is a story of an old man who faced a completely new challenge at the age of 80.
このお年寄りさんはですね、実は80歳になってもうまるっきり新しいチャレンジに召されたんです。
You all know the famous Kentucky Fried Chicken grandfather.
皆さん、あ、そうか、ケンタッキーフライドチキンのあのおじいちゃんの絵を思い出すでしょう。
He started his fried chicken business at the age of 65.
実は彼はですね、80歳じゃないんです。ケンタッキーのビジネスを始めたのは65歳なんです。
That was already very late in life.
でも65歳ですけど、もう自分の人生から考えたらかなり年取ってからですよね。
But the man I want to talk about today faced a challenge even later than that when he was 80 years old.
今日私が皆さんに話す人はですね、それ以上にお年寄り、80歳になってからですね、神様からチャレンジを受けた人。
It's crazy.
クレイジーに思いますよね、80ですから。
Even more surprisingly, he did not choose the challenge after careful planning.
まずはですね、まあ、驚くことに彼はこのチャレンジを受けたんですけども、十分にプランニングして受け入れたんではないんです。
This was not a path he had prepared for.
もうそのために自分は準備してきたそのような道を歩んだわけではないんです。
It was not something he wanted.
したいと思って選んだことではありません。
He was pushed into the challenge.
もうこのチャレンジにもう押し出されたんです。
Usually when we face a new challenge, we plan for a long time.
皆さんは新しいチャレンジをするときには、皆さん長い時間をかけて計画するでしょう。
We prepare, we count the cost.
準備もしますね。また費用も計算します。
But this old man challenge was very different.
でもこの今日取り上げるお年寄りのチャレンジはですね、とても異なっていました。
It was nothing like the challenges we usually imagine.
私たちが想像できないようなチャレンジに踏み出したんです。
The 80 years old man I want to introduce to you today was not prepared at all.
80歳になって自分は何にも計画していない、そういう新たな道に彼は踏み出したんです。
He seems to lack everything.
もう何でも不十分に思えました。
Even he himself felt weak and incapable.
自分も弱いものですし、不十分なものですよと神の前に語ったんです。
There was time when he was successful.
もちろん彼はですね、この成功した時期もあったでしょう。
But at a great failure, he turned his back on the world.
彼はですね、大きな失敗をして、そして世界に背を向けてしまいました。
In fact, he lived away from the world for 40 years.
もう40年も世界から離れて、世から離れて彼は生きたんです。
So who is...This man?
さあ誰でしたかこの人は
Yes, it is.
モーセですね。モーセのことを言ってるわけです。モーセ。
Until the age of 40, Moses lived a life that many people would envy.
彼が40歳まではですね、もう誰もが羨ましがるような立場に彼はいたんですね。
Although he was an adopted son, he grew up in the palace of Egypt, having power.Education and a bright future.
彼はですね、養子として王家に迎えられましたけども、このエジプトの王家ですね、王宮で生活したんですね、教育を受けたんです、力も得たんです、そして将来が与えられたんです。
But when he was 40 years old, he saw one of his own people, a Hebrew, being mistreated.
でも40歳になって自分が所属をしているこのヘブルの民がですね、このいじめられている姿を見たんですね。
So he could not control his anger and killed an Egyptian man.
で、自分の感情を抑えられずに、この同じ同胞のヘブル人をこの意地悪しているエジプト人を殺してしまいました。
Because of that one event, he left the palace and ran away to the wilderness of Midian.
彼はですね、その一度きりの失敗でしたけども、彼は王宮を去って、そして、ミディアンという地方のアラノに彼は逃げたわけですね。
In one moment, his life fell from the very top to the very bottom.
もう一瞬にして彼の人生はこの一番上から一番下に落とされたんです。
From a prince, he became a murderer and a man on the run.
もう彼は王家の一員、王子でしたよね。そこからですね、殺人者になり、そして、夜逃げ人になるわけです。
After that, Moses lived as a shepherd in the wilderness.
その後ですね、彼が選んだのは、この荒野で羊を飼うという仕事でした。
When Moses was 80 years old, God appeared to him in the burning bush.
彼が80歳になった時に、神様がですね、こう燃える芝、そのようなこの芝を燃やして、そしてそこで神と出会ったわけですね。
At the age of 80, people think their life is almost over, right? I don't know.
まあ当時のね、まあ文化を考えたら、80歳のおじいちゃんですから、もう人生終わりだよねと誰でも思うじゃないですか。
They believe they have already lived enough.
まあ人々は80歳まで生きれば十分だよねと思うじゃないですか。
Moses may have thought the same way in his heart.
もちろんモーセも同じように心の中で思ったでしょう。
He may have said to himself at this age, "What can I still do?"
私がですか？この年の私が何ができるんですかと思ったでしょう。
Many pastors said that Moses was fully prepared to lead Israel when God called him.
たくさんの牧師はですね、こう言います。モーセはこの十分に準備をしてイスラエルの民をですね、神様が召された時には導くことができたというふうに言う牧師がたくさんいます。
It could be, it might be true.
そうかもしれません。そうかもしれませんね。
Of course, God chooses people, equips them, and uses them when the time is right.
神様はですね、人々を選ぶことができますし、神様は人をこの準備することができますし、人々を用いて、そして神の時に豊かに用いることができる方ですよね。
The Apostle Paul is a good example of this.
まあそういうふうに考えると、新約聖書に出てくる使徒パウロはですね、良いこのサンプルですよね。良い例になりますね。
But when we take a look at Moses, it feels a little different.
でもモーセのことをよく調べてみると、ちょっと違っていたように思います。
Was he truly ready to lead an entire nation?
もう彼はですね、このイスラエル民族を、民族すべてをですね、導き出すにふさわしかったんですか?
To me, it doesn't seem that way.
そういうふうにも思えません。
Moses was so honest and said that he was not ready to be a leader.
モーセ自身がですね、正直に私はリーダーとしてふさわしくないですよと言っているわけです。
This was not humility, this was the truth.
まあこれは謙遜さというよりもその通りだったんじゃないでしょうか。
He was completely unqualified, unprepared, and insufficient in every way to lead the people of Israel.
彼はですね、不十分ですし、 準備もできていませんでしたし、あらゆる面で、不適切だったと、不適格だったと。それをイスラエルの民すべてを導くだけの能力はなかったのではないでしょうか。
He simply could not understand why God would want to use someone like him.
自らですね、なんで神様、私のようなものを用いるんですかと本当に思ったのではないでしょう。
Moses tried to shy away from the challenge before him, giving five seemingly reasonable excuses for his own inadequacy.
まあ今日読んだ箇所にですね、なんかですね、彼はですね、あえて、私は不十分なものですよということをですね、強調して、そしてこのチャレンジを避けようとした、そういう内容ですよ。
In fact, Moses' attempt to run away from God's calling.
もう何とかしてですね、神様からの召から逃れたいと思ったのではないでしょうか。
In Exodus chapter 3, verses 9 and 10, God appeared in the burning bush and said.
まあこれは出エジプト記の3章の9節と10節ですけども、この燃える芝の経験を彼はします。
Now go, for the cry of the Israelite has reached me, and I have seen the suffering of the Egyptians who oppressed them. So I'm sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelite, out of Egypt.
この燃える芝の経験を与えて、神様はこう語るんですね。これは3章の9と10ですけれども、出エジプト。見よ、今こそイスラエル人の叫びは、私に届いた。私はまたエジプト人、エジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け。私はあなたをパロのもとに遣わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。
Moses' first excuse is written in Exodus chapter 3 verse 11 it says.
もうそしてですね、続く3章の11節ではこういうように言い逃れを彼はします。
Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?
モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。
Moses had already lost all the career experience needed to be a leader.
もう彼はですね、あらゆるこのキャリアというものを持っていましたけども、リーダーになるキャリアを持っていましたけども、もうすべて失ってしまったわけです。
His leadership career had been stopped for a long time.
もう彼がですね、リーダーとして生きる準備はしていましたけども、そのキャリアはですね、経験はもう長い年月も止まっているわけです。
People didn't really trust him anymore.
もう人々は彼を信頼などしません。
And he had lost touch with the world around him.
そしてですね、この誰も彼を信用していないし、彼もですね、このその世界の当時の指導者たちとの連絡関係さえもなかったわけですよね。
He had also lost his political sense.
もう政治家としてのそのような思いも失っています。
In short, there was nothing in his resume to show that he was ready for that job.
まあ単純に言えばですよ、この履歴書を書いて会社に面接に行こうと思った時に履歴に書くものがもうないわけですよ。
What Moses said was absolutely true.
モーセがですね、言ったことは本当だろうと思います。
He was far from ready to lead a whole nation.
もう全ての民族、まあ、そこにあるイスラエル民族をですね、その人たちをリードする、そこからはもう離れた状況ですね。
Preparation? What preparation? What preparation did he really have?
どういう準備ができるのか?
As a prince of Egypt, he probably learned politics, administration, law, diplomacy, military strategy, religion, and foreign languages in the palace, at least until he turned 40.
彼が40歳になるまでは確かに王宮で育ちましたから、彼はですね、この政策というものも学んだでしょうし、行政も学んだでしょうし、法律も学んだでしょう。また外交についても、また軍事の戦略についても、またあらゆる宗教についても、またこの多くの外国語についても学んだでしょう。
But when was that?40 years ago.
でもそれはいつまででしたか ?40 年前の出来事ですよ。
Could he still speak Egyptian fluently?
40年経って、エジプトの人の言葉が十分に話せたのでしょうか
?Well, after 40 years in the wilderness, do you really think that language would come easily from his lips?
40年間使わなかった言葉、そして荒野で羊を追っていた彼にとってはですね、40年前の言葉を普通に話せたと思いますか?
Now Moses was 80 years old.
もう今80歳になってしまいました。
How much could he really remember?
どれだけのものを覚えているでしょう?
Even his native Hebrew was probably rough and awkward.
まあ彼はヘブルの民でしたけど、じゃあ自分のヘブル人の言葉をどれだけ覚えているのでしょう。もうそれはですね、乱暴でぎこちない程度でしょうね。
The elegant palace language of the royal palace was gone.
もう王宮で使われるようなそういうようにですね、エレガントでそして洗練された言葉、もう彼の中には残っています。
And all that remained was the rough, simple language.Of the wilderness.
もう荒野で生活している、そこで語られるこの乱暴な言葉、また単純な言葉しか彼は話さないんです。
That was Moses at this moment.
そのような状況に今あるわけですね。
In response to Moses, God said,
まあこのようにモーセが神様に語った時に神はこう言われます。
I will be with you.
私はあなたと共にいますよと語りかけるんです。
Brothers and sisters, believe this. The same God who was with Moses is with you as well.
兄弟姉妹、皆さんですね、神様がモーセと一緒にいたように、実はあなたとも一緒にいてくださるんですよ。
Do you know why?
なぜでしょう。
It is because you are way better than Moses.
もうモーセよりも皆さんの方がもっと優秀ですよ。
You are more prepared, more qualified, and more capable than Moses.
皆さんはモーセよりもよく準備もしているし、またですね、この資格もあるし、優秀な人ですよ。
Here we see Moses' second excuse.
ではモーセは2番目のこの言い逃れの言葉、どんな言葉だったでしょうか。
Let me read Exodus chapter 3 verse 13.
それは出エジプトの3章の13節で彼はこういうふうに言います。
Moses said to God, Suppose I go to the Israelites and say to them, The God of your fathers has sent me to you. And they ask me, What is his name? Then what should I tell them?
モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなたの父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。
If we want to do God's work on his behalf, we must first know God well.
まあとにかく神の働きを私はするんですよと言えば、神様ってどういう方ですかと聞かれますよね。
But Moses knew very little about God.
でもモーセはこの真の神についての知識は限られていました。
What he knew probably came only from the stories passed down by his ancestors.
まあ、自分のですね、先祖が伝えてくれた情報は限られていましたよね。
In fact, Moses met God for the first time on Mount Horeb.
ホレブという山で神様と初めて出会ったんです。
Normally, we think that to be used by God, one must be full of knowledge about God.
普通はですね、神様が用いようとするならば、神様に対するこの理解が深いものだろうなと私たちは想像します。
And yet Moses didn't even know God's name.
まあ、神様の名前さえ知らなかった。
Still, God chose Moses.
それでもモーセを選ばれましたね。
And when Moses asked, God revealed his name clearly.
モーセが神様に尋ねると、神様は私はと語りかけます。
I am who I am.
まあこれはね、有名な意味ですよね。私はあってあるものです。私はあるという名です。これはヘブライ語で、ですよね。私はあるという意味です。
Brothers and sisters, you are way better than Moses.
皆さんはモーセよりももっと知識を持ってますよ。
Don't you think so?
そう思いませんか?
Right? You know what? At least you already know God's name.
皆さんはそうだ。神様はあってある。存在するというね。方だということを皆さん知ってるでしょう。
ジェホバ、エロヒム、エシャダ、アドナイ、ジェホバ・ジャラ、and so on, right?
まあ旧約聖書には神の名として今言ったようにですね、このエホバの名が出てきますね。全能の神としても紹介されてますね。
And the following is Moses' third excuse.
さあ、そして3番目の言い逃れはどんな内容だったでしょう。
Let me read Exodus chapter 4, verse
1. これは4章の1節です。
Moses answered, What if they do not believe me or listen to me and say, The Lord did not appear to you?
モーセは答えて申し上げた。ですが、彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったというでしょうか。
We often think that to be used by God or to do God's work, we need personal encounters with God.
私たちは個人的に神とのこの体験を持たなければ用いられないよと思いますよね。
Sometimes we even expect miraculous experiences.
そして何か奇跡的な経験をする必要があると思いますよね。
In fact, many pastors testify that they met God several times before they became church leaders.
まあ、たくさんの牧師もですね、私は教会のリーダーになる前に神様とこのようなこの体験をしましたよと証しをします。
But Moses is different.
でもモーセは違ってますね。
He did not meet God until he was 80 years old.
80歳になるまで神との出会いはありません。
Moses was no better than ordinary pastors.
ですから普通の牧師よりも劣っていたのではないでしょうか。
When Moses made his excuses, God showed him sign. His staff turned into a snake, and his hand became leprous and then healed.
神様はですね、このようなモーセに実はですね、この一つの印を示したわけですね。それは彼が持つその杖がですね、投げた時に蛇に変わる。そして彼の手はですね、懐に入れて出すとこの雷に侵されている。また入れると治る。このような奇跡を与えましたよね。
These miracles proved that God was with Moses.
でそのような奇跡を通して神が共にいるよということをモーセに示しましたね。
And the next is Moses' fourth excuse.
では4番目の言い逃れは何だったでしょう。
Let me read Exodus chapter 4 verse 10.
4章の10節でこうありました。
Moses said to the Lord, Pardon your servant, Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I'm slow of speech and tongue.
ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。
Moses was not a good speaker.
ですから、偉大な説教者ではなかったんです。
But one of the most important abilities for a leader is the ability to communicate.
でも偉大なですね、リーダーになるためにはコミュニケーションスキルが必要ですよね。
If a leader cannot guide people with words or communicate clearly, no one will follow them.
もう彼がですね、人々にしっかりと言葉で伝える、内容を伝える、コミュニケーションをしっかり取る、このことができなければ、良いリーダーではありません。
In that sense, a person who is not a good speaker might seem unfit to be a leader.
ですから、良いスピーカーではないものはですね、このリーダーにはふさわしくないように思えますね。
Yet amazingly, God chose Moses, the very man who was not good at speaking, to be the leader of his people.
それでも驚くべきことに神様はモーセを選ばれましたね。モーセはですね、この話は得意ではない。でも人々の民のリーダーとして選ばれたんです。
In response to Moses' excuse, God said to him,
でもモーセの言い逃れについて神が答えたのはこうです。
Who gave human beings their mouth? It is not I, the Lord. Now go, I will help you to speak and will teach you what to say.
それは4章の11節ですけど、こうありますね。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が口を聞けなくし、耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり、盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。
God does not call only the capable like the Apostle Paul.
パウロのようにですね、この優秀な人だけを神様は用いるというわけではないんです。
God calls even those who seem weak and unqualified like Moses.
でも神様はですね、弱く不十分だなと思う、そのように思っていたモーセを選ばれたわけです。
God calls them, He equips them, He uses them. In fact, God works through them for His great purposes.
神様がそういう人をお呼びになり、そして人を訓練し、またそういう人を用いるんですね。
This year, I pray that God will be with you.
今年ですね、神様が皆さん一人一人と一緒におられるようにと私は祈ります。
Just as he was with Moses, I encourage you to seek God's presence.
とにかく神様の前に出よう。神様とのこの関係をもとう。神の御臨在の中に生きよう、そういう思いを持ってください。
Seek God's presence more and more.
もっと神様の御臨在に触れようと思ってください。
The key to be a successful and prosperous life does not depend on how talented we are.
誰かがですね、私はこんなに優秀なんですよと思っている。でもその人を神様が用いる、そういうキーではありません。
But on whether or not God is with us.
でもですね、神様が共にいてくださるということが大切なんですね。
Finally, Moses makes one last excuse.
さあ、最後にこういう言い逃れをモーセはします。
Acts chapter 4,
4章の13節ですけども、4章の13。
Moses said, O Lord, please send someone else.
ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいとこういうわけです。
This is Moses' honest confession.
まあ本当に心からそう思ったのでしょうね。
Can you see it?
そうだと思いますよ、皆さんどうぞ。
Moses didn't want the task.
とにかくこの仕事はしたくなかったわけです。
He wanted to run away from God's calling.
神様の召しから彼は逃げたかったんです。
Brothers, sisters, when God calls you to a certain ministry or good work, this should be your response. Lord, here I am, send me.
まあ皆さんぜひね、神様が皆さんにチャレンジしてくれるんだったら、新しいことに取り組むようにとチャレンジしてくださるんでしたら、主よ、私はここにいます。私を使わせてくださいという心を持ちたいですよ。
Let me finish with this thought.
さあこの思いで礼拝を終えたいと思います。
God does not call perfect people.
神様は完全な人を求めているわけではないんです。
Who on earth is perfect in God's eyes?
誰もですね、この神の前に完全っていう人がいるのでしょうか。
The truth is, God calls people according to His will, not because they are perfect or fully prepared. He just calls them and works through them.
とにかく神の御心に従おうという人を神様はお呼びになるんですね。神様はですね、完全だとか、私は準備ができていますよという人ではないんです。
Let us pray.
それではお祈りをいたしましょう。
Father God, we are weak.
神様、私たちは弱いものです。
We are not very prepared.
私たちは十分に備えができていないものです。
And we believe that, and yet you have called us.
それでも神様、私たちをお召しになります。
You have called us to be part of IBF Church.
私たちを今 IBF の一員として神様あなたはお呼びになっています。
God help us not to make excuses like Moses saying we cannot do it.
私にはできませんよと言い逃れをする、まあ、モーセのような姿勢を取らないように。
Help us to be your faithful servants who obey your calling.
神様の召しにこの聞き従うそういう忠実なしもべになれますように。
In Jesus' name we pray.
イエスの御名によって祈ります。
アメン。アメン。